年の夏休みはコロナ感染予防、その観点からいつものようにふるさとに帰る、そのような家族が激減したということだったそうです。どこにも行けない子どもたちに対してラジオ番組夏休み子ども電話相談室、お聞きになられたことがあられる方がいらっしゃるでしょうか。もう何日も日程を延ばしてですね、その子ども電話相談室が開催されていたようです。子どもたちは大人とは違ってこんなこと聞いたらいけないかなって思いませんから、もう突然の唐突の質問をぶつけてくるわけですね。なぜ空は青いのか、こんな質問から始まる時もありますし、恐竜の色はどんな色か、そんなことを聞いてくる人たちもいらっしゃいます。それに対して見事に答えてくださる専門家がいらっしゃるんです。おお、そう答えるか、そんなふうに思う、本当拍手したいなと思ってくださる、そのような人たちもいれば、一方でそんな専門用語ばっかり使ったって子供には分かんないよ、そんなふうに思うような答え方をする人たちもいます。質問に対してどう答えるか、なかなかこれは難しいことなんだなと実に思います。子供と違って大人が質問するときは本当によくわからないから質問する、そういう場合と、もう一つ、自分が考えていることにそうだよと言ってもらいたいために質問する場合もあるんじゃないかなと、そんなふうに思う。今日のバプテスマのヨハネ、投獄されて自由を失われていました。弟子たちからイエスの行った多くの出来事を聞きます。その中で、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待つべきでしょうかと弟子たちを送ってイエスに質問をしました。この箇所を読んでバプテスマのヨハネはイエス・キリストというその男に対して失望して質問をした、あるいは疑いを持って質問したと、そのような仲介書が記されているのを読みました。また一方でこのヨハネは主イエスにそうだよと言ってもらいたいために質問したという捉え方があることも知りました。先ほど知識者が読んでくれたこの聖書の箇所、皆さんが聞いてすぐにバプテスマのヨハネはどうして質問したんだろう、そんなふうに思われたでしょうか。バプテスマのヨハネが持つその背景と、そしてまたこの著者ルカがその思いを持ってこの場所を記した、皆さんと一緒に丁寧に分かち合ってみたい、そんなふうに思います。まずその状況です。ローマ帝国の支配下で弱く小さく抑圧的にされた民衆たちはメシアを待ち望んでいました。ヨハネはヨルダン川の川のその川沿いの地方に行って罪の救いを得させるための悔い改めのバプテスマを述べ伝えていました。ヨハネは群衆に何と言ったか、持たない者には分けてやりなさい、徴税人には規定以上のものは取り立てるな、また兵士たちには人のものを取るんではなく自分の給料で満足せよ、そんなふうに伝えていきました。その中で彼らはバプテスマのヨハネ、エネルギッシュに語るこの彼をこの抑圧的な状況の中で、先の見えないまるで闇の中に置かれたような自分たちを解放するメシや救い主ではないかと考えるようになったんです。しかしヨハネは何と答えたか、私より力ある方が来られる、私はその方の履物の紐を解く値打ちもないと語りました。さらに彼はその方を聖霊と火とのバプテスマを授け、身をもって麦と殻を分けるように分けて裁かれる方であると示していったのです。 ヨハネは領主ヘロデ王が兄弟の妻を横取りしたこと、そのことを律法に反していると責め立てたので、とうとうヘロデ王によって獄に捕らえられてしまいました。獄中にいるヨハネは弟子たちから主イエスの出来事を聞きます。獄中にいるヨハネのその気持ち、思い、それを考えてみましょう。皆さんも病院に入院したことがあるでしょうか。病院に入院するとですね、自分が出かけていって情報を得ることはできなくなるわけです。誰からか情報が持ってこられる。それはテレビであろうが、人が来訪してきて語ってくれようが、誰かが情報を持ってきてくれる。そうすると持ってきてくれる人の考え方や持っている人たちの感じ方や、そういうもののフィルターを通して物事が伝わってくる。それがヨハネの状況でした。そして彼は弟子たちを主イエスのもとに送り尋ねさせます。著者ルカはわざわざ弟子を2人呼んでと人数まで書いて、ユダヤ社会において二人の証言、これこそが証言として信憑性のあるもんだというその約束事がありましたからこそ、彼はそうやって二人を送っていったんです。二人はイエスのもとに来て言いました。来るべき方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。来るべき方、旧約の時代から預言者が指し示した救い主、メシアを待ち望んでいました。乱れユダ王国が滅亡しバビロン捕囚でちりぢりになり、帰ってきたとはいえ全ての人が帰ってくることなどありえなかった。帰った国はもう散々神殿は崩壊し、そして自分たちもなぜかなかなか一致することができない。そんな中で周り中の大国に押しつぶされ、そしてまた自分たちは自分たちの国としての確立を目指すことはなかなかできない。そしてなんと預言者は現れてこなかった。何年も何年も現れてこなかった。そんな状況の中に神の御子イエス・キリストが現れてくるわけです。彼らにとってはこの状況を何とか打破してほしい。自分たちはなぜこんなに悪いこともしてないのに、こんなにひどい目に遭わなくちゃいけないの。そんな叫びともつく言葉が人々の中に聞こえ、暴動が起き、そんな状況の中でイエス・キリストが生まれてきたの。同じだなって思います。今コロナによってどこへも行けない。コロナによって何でもとにかく出かける前に鍵と財布とマスクみたいに、マスク忘れると車に戻るみたいな、そんな生活をみんなが知っていますし、どっかエレベーターに一つ乗るんだって人が混んでくると降りようかなって思うぐらい、みんなビクビクビクビクしているような、そんな閉鎖的な、いつになったら終わるの、そんな状況が今私たちの中に囲まれた状況です。同じかもしれない。人はそうやって何かストレスが溜まってくると弱いところに言葉が発せられる。子供たちに何か強い言葉で親が文句を言ったり、あるいは医療従事者の たちに近くに寄らないでねみたいな感じの出来事があっちこっちで聞こえてくる。きっと当時のこのイエス・キリストが生まれたところもそうなったんだろうな。人がビリビリして、何かあると冷たい目で見て、人々の連帯はなく分断ばっかりが起きている、そんな状況であったのではないでしょうか。来たるべき方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。この来たるべき方、言葉の成り立ちを分解してみると、正確には来たりつつある方となります。すなわち神の国を完成してくださる救い主メシア、その意味合いを大きく背景に持ったその表現であります。この著者ルカは この福音書を記しているときに、もうすでにこの先に十字架の死があることも、そしてまた復活によって主イエスが天に戻られていく、その出来事まで思い浮かべて、このルカにある福音書を記しています。ですから旧約聖書にも非常に研鑽の強かったこのルカにとっては、わざわざこの箇所にその時という言葉を記して、この方こそイザヤの預言が実現されたその人であると記していきます。その時見えない人の目は開かれ、聞こえない人の耳は開かれる。その時歩けない人は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない人の舌は歓声を上げる。イザヤ書35節6節。これを思い浮かべさせるようにルカはこのことを書いている。そしてこんな風に記します。その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる大勢の人を癒し、大勢の目の見える人を見えるようにしておられた。あるべき方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。この弟子たちの質問に対して主イエスはどんなふうに答えたか。主イエスは弟子たちの質問に直接応じることなく、行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさいと促しました。そしてイエス自身の言葉で言葉が記されています。そして目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、規定の病を患っている人は清められ、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。まさにそこに、それぞれに主の救いを体験し、必要が満たされ、主からの恵みが与えられたことを記しているのです。この表現を見るときに、21節と22節でほとんど同じようなことが書いてあるな、なんで繰り返して書いてあるんだろう、そんなふうに思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしちゃんと丁寧に読んでみると、21節は主語がイエスになる。そしてまた22節の主語は必要が本当にあって、課題を自分が抱えてイエスキリストのところに馳せ参じ、その中で出来事が起こされた人が主語になっている。そこに本当に応答して生きたことのできる人の証がそこに記されているんです。この世に使わされたイエス・キリストをあなたは誰というのか、現代社会に生きる私たちにとっても大きな問題です。これこそが信仰宣言の、信仰告白の土台、急所とも言われるゆえんでしょう。今日の礼拝では田中明子姉妹から証を聞くことができました。目に見える生きた人間の証人の声を、そしてその態度を、その出来事を私たちが共有することができる。それがまさに教会の出来事です。そして教会の醍醐味とも言える、そのようなことではないでしょうか。私たちは本当に今生きている人が主と共に生きることによって与えられた大きな出来事、出会って悔い改めて、あるいはまた出会って本当にへたり込みながら共に立ち上がらせてもらえた、立ち返って聞くことができた、そんな証をたくさん聞くことができるんです。そして私たちはまさに聖書によって生きた神の御言葉を受け、講談から語られる宣教によって御言葉を受け、教会の交わりによって証人がどんなふうに生きているのか、そのことを共有することができる。イエス・キリストが肉となって来られたことを告白する霊、すべて神から出たものと第一ヨハネの4章の2節に記されています。私たちはそこに、その現場に、私たちは自分たちの身を置くことは許されているんです。言葉があなたのすぐ近くにあり、あなたの口に、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている 信仰の言葉です。口でイエスは主であると告白し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるのに、あなたは救われるからです。ロマ書10章の8節。まさに告白する、証を一人一人が共有していくときに信仰が起こされていくのです。主イエスは弟子たちに向かって、私につまずかない人は幸いであると語られました。故郷ナザレの街道で一度だけ、イザヤの預言を通して主が私を使わされたとイエス・キリストが語ったとき、人々はどうしたか。ヨセフの子じゃないか。イエス・キリストを来たるべき人と受け止めることはできませんでした。それどころか彼らはこのイエス・キリストを町から追放した、追い出していったと聖書は記します。ナザレの人々にとっては、あの貧しいヨセフの子、宗教家たちにとっては、みだらに神を唱える人、領主ヘロデやピラト総督にとっては、人々を集め、暴動を起こしかねない不穏分子、すべての人がつまずいて、主イエスにつまずくことによって、十字架への道が出来上がっていった。まさにこれがイエス・キリストの生涯。本日の宣教の準備の中で、私はこの質問こそがバプテスマ・ヨハネの愛の質問だ、そんなふうに思えてきました。弟子たちは自分たちの先生、このヨハネが投獄された、解放されていかない、このままだったらどうなるんだろう、どんどんどんどん不安な思い、先生がいない自分たちはどうしたらいいんだ、そんなふうに思っていたでしょう。ヨハネが指し示した来たるべき方、イエスと思われるあの人は何をやってるんだ。社会を変革することもなく、病気の人にかかりきってる、障害のある人に駆け寄っている、一体どうするつもりなんだ、どんな将来が待ってるんだ。批判的に語る弟子たちに向かって、ヨハネはわざわざ彼らをイエス・キリストのところに使わせて尋ねさせたんではないだろうか、そんなふうに思えてきました。来たるべき方はあなたですか？それとも他の方を待つべきでしょうか？弟子たちは自分の言葉でイエス・キリストに向かい合った。そしてイエス・キリストの答えは、見聞きしたものをヨハネに伝えなさいという。そして自分で考えろ。私たちが来たるべき方はあなたですか？その質問を抱え続けていれば、決して回答を得られることはないかもしれません。つまずきばかりが与えられていくかもしれません。つまずくことがいけないというわけではなく、まさにつまずきの中で自分の罪を知り、そしてまた直接の回答が得られない中で、私たちは証人のその言葉を聞き、そしてまた御言葉によって生きた神の言葉に触れていくんです。そこで自分自身が考え、自分が受け止めるときにこそ、まさに自分がどれほどの罪深いものであり、つまずきばっかりしている、そのような私たちであることを知っていくんです。だからこそ、そこに許しを乞い、救いを与えてくださるイエス・キリストを自分の主と告白していくことのできる道が与えられていくんです。イエス・キリストは私たちの罪を負って十字架へと歩んでいきました。そして、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのか、叫んで死んでいきました。私たちはそこに何を見るか、その出来事の中に自分がいなければきっと信じることはできていかないでしょう。神が始めた その御子イエス・キリストをこの世に送るという神の国の出来事は始まっていきました。神様が始めた以上、完成に向かって前進しています。今日もまた一つ一つ前進が進んでいく。現代に生きる私たち、そこに私たちは一緒に参与するように、共に生きるようにとイエス・キリストは招いております。病が癒され、苦難を乗り越え、虐げられた孤立した人たちが分断から連帯へとつながっていく、その奇跡のような出来事が起こされていることを見ないでいようとするのではなく、見ようとすればいくらも私たちの目の前に奇跡が広がっていく。私たちは見ることができ、ことができ、触ることができ、それが今私たちの中で広がっているんです。だからこそ、さあ今度は皆さんがイエス・キリストの証人としてこの世に使わされていく、その時ではないでしょうか。お祈りをいたします。来るべき方はあなたですか？それとも他の方を待つべきでしょうか？私たちはその問いから始まっていきます。だからこそ私たちは主に向かい、主からの恵みをいただき、いかに自分たちが罪深いものであるか、そこへと気づいていきます。主をどうぞ教えてください。主をどうぞ私たちの出来事をあなたが両手で抱えて共に歩む、一緒に行こう、教えてください。主から受けたその私たちが喜んで証人として教えられていくものとさせてください。この祈り、主イエス・キリストの名で祈ります。Thank you.